4月1日、おはようございます。藤原ひろです。藤原ひろのなんなんやろ。この番組は、夫の帽子、友達の C さんとの雑談系ポッドキャスト番組です。今回は、2人に私の新作読み切り、競争サイレントについての感想を語ってもらう回です。これが配信される4月1日の時点で、ララ5月号発売から約10日ほど経っているので、書店さんによってはそろそろ紙のララは店頭にない状態になっているかもしれません。電子書籍ならおそらく半年後までは購入して読めるようになっているんじゃないかと思いますので、2024年の秋頃までにこの配信にたどり着いた方は、ぜひララ5月号を読んでから聞いていただければと思います。ララ5月号が発売されて、帽子にも C さんにも競争サイレントを呼んでいただきました。
はい、
はい、ということで今回は読み切りについて、がっつりお話をするという回ということで大丈夫ですか？
はい、はい、あ、もうそれだけの回かな、はい、
あ、それだけの回になるんじゃ
時間的に
はい、はい、どんな感じでしたか？
めっちゃ面白かった。
あ、よかった。嬉しい。
なんか、エマがすごいよかった。エマじゃない、リオ
がすごいよかった。月島くんになっちゃった。
リオがすごい好きでした。
はい、あ、本当に。いや、嬉しい。なんか、よかった。
この間の笑いあんなの回で、
うん。
あれめっちゃ面白かったんですけど。
割と長かったです
ね。すごい面白かった。あんなね、なんか編集の人の、うん、と一緒に話す機会ってあんまり聞いたことなかったんで、
うんうんうん、
すごいめっちゃ良い回でした。
いや、良かったです。
あんまないよね、多分。
あんま多分ね。
しかも、うん、あの、終わってもない作品についてとか。
そうですね。そうですね。ないと思いますね、なかなか。うん、いや、Cさんね、本当に前日に収録決まったから、ちょっともう声かけることすら諦めてる感じやったんで、残念やったんですけど。うん、
いや、全然全然、うん、笑えんのがいっぱい、なんか喋ったはるのがすごい楽しかったです。熱、うん、く、なんか。
笑えんの結構ね、喋ってくれるんでね。
うん、なんかすごい面白かった。あ、そういう風に見たはるんやとか思って。
はいはいはいはいはい。うん、
なんか私らが素人目線で思ってることと、
うんうん、
こんなのなかなか書ける人いないですよみたいなこと言ってはったじゃないですか。
あ、はいはいはい。
なんか、あ、そうなんやみたいな。やっぱすごいんやみたいな感じ。めっちゃ面白かった。
いやー、よかったよかった。
また。全然また違う視点ですもんね。僕ら読者と作者ともまた違う編集っていう視点
の。そうそうそう。で、うんうん、結構そのすごい、あの、お酒場のシーンはすごい要望、お前の要望によって書かれたってのも見ちゃう。え、そんなこと要望できるんや。
立場上ね。
そうそうそう。あのシーンがその笑えぬのこう、なんか、刺さるシーン、なんかあの、
うん、
あれが最高の男像みたいなのもすごいなんか興味深かった。
かっこいい男像。
いや、すごいですよ。私だからもう初っ端から、どんな作品を書きたいかっていうのを聞きながらやってるから、全部、うん、言ったら全部一からリクエストを聞いてるみたいな感じなわけなんですよ。
うん、すごい幸せ者ですね、我々。
でも私がね、あの、乗っかれないとそれは作品にならないで、あの、乗っかれるテーマをもくれたんで、あの、書けたんですけど、
うん、
本当にその中でも、あれ実は、1920年って禁酒法の時代に入っていくんですよ。
あ、
なんでお酒を飲めないっていう世界になってるんですけど、アメリカでは、
はいはいはい、
でも当時、スピークイージーっていう、まあ、内緒でお酒を提供するっていうバーが生まれたっていうタイミングなんで、
うんうん、
そのスピークイージーで飲んでるっていう設定なんですよ。 あれ
そうなんや、スピークイージーの場面なんや、
はい、そうそう。でそれは本当にあのこだわりというか、萌えポイントが明確にあるので、うん、笑いあんの的にね、
うん、
だからすごい、ネームを書いて提出するときに一番緊張するわけですよ。大丈夫かな、
刺さってるかなって。
そうそう、刺さってるかな、これで答えれてるかなみたいな感じあって、
そうそう、それがねちゃんとそのネームを出した時にあの本当にあのテンションでも最高ですねって言ってくれるんで本当安心して書けたなっていう感じです。
なんかあの、うん、この間のヒロナの絵画すごい私は面白くてあの漫画読んだ人も読んでない人にもみんな聞いてほしいなって思いました、うんうん、
いや本当にね大事なこといっぱい言ってるんでね、その作品以外のことでも、うん、アンケートがいかに大事かみたいな、
う
ん、
そうそうそう、すごいですね、
あれね、
やっぱアンケートなんですね、今もずっと変わらず、
そうそうなんですよ。だからこう読まれる媒体とかがものすごい変わって、漫画の事情って昔とすごい変わってるのに、やっぱり指標はそこが多分一番明確というか確実なんやろうなっていう感じですね。
だって私アンケート出す人ってほんまに少数の人やと思ってたんです
、う
ん、
いや私もそう思ってますよ、
そうか、でも大事なんやな、
うん、いやそうなんですよね。
なんかその後ちょっと2人で喋ってて、多分その、うん、なんていうんですか、統計の上積みみたいなのが出てくるんやろうなって言って、
あ
アンケートってみんなが思ってることの一部がちゃんとはっきり現れるみたいな、
あなんかこう氷山が海面から
出るように
。だからそのあんまり乖離をしないんだろうなっていう感じですね。アンケートを送る層とあの、まあ、サイレントマジョリティというか何もアクションしない人が、まあ、どういう作品が好きでどういう作品を買うかっていう、まあ、結果がそんなに変わらないからそのまんまアンケート
ちゃんと代弁者になってくれてるわけですね、うん、
かなと
先端なんでしょうね、
ね、
いや、
まあ、確実に買ってるそうですからね、
うん、
雑誌を、
うんうんう
ん、そっかそっか、
はい、いやでもなんか主人公が気に入ってもらえるっていうのが一番安心するというか一番大事なところなんで、
それで、うん、その笑えるの会で藤原さんがこの主人公がすごい自分が得意とする主人公像で書きやすかったみたいなこと言ったはったのが、
うんうん、
なんかすごい伝わってきて、
ああ本当に
あのリアルやし生き生きしてるし、うん、なんかこの漫画以外にも生きてるような雰囲気が感じられるっていうか、
嬉しい、
だから、うん、ほんまになんかあのなんていうかな、水を得た魚みたいな感じの雰囲気があったんですよ。楽しく書いてるんやろなみたいな、
あーよかった、それ
この、うん、この女性像やなやっぱりっていう藤原さんはこれやなって、藤原さんのヒロインやなってめっちゃ思いました。
わーそっかそっか、いやすごいですね、だいたいこれ感想としてはめちゃくちゃ強気でパワフルっていうあの性格としてみんなに受け取ってもらってるけど、まあなんか大元それなんですかね、私ね、美咲今そうですしね、
なんかな、うん、
うん、それでもまあ美咲と違う感じで書けたんやつ、
キャラクターとして、まあなんか僕ちょっと今読み返してて、あの一番最初の決定的な瞬間みたいなのがあって、あのオーディション、これもうネタバレがバンバンしますけど、
はい
はい、オーディションを受けるじゃないですか最初に、
うんうん、
ジャック・モレノがどんどんこう切っていくじゃないですか、次次って言って、うん、でリオ・ルーベンスが来た時ももうすぐはい次って言われるじゃないですか、
うん、
でその後にこう食い下がるじゃないですかリオは、うん、でこう食い下がった時に結構ジャックめっちゃひどいことするんですよね、みんなの前に連れてきてこんな凡庸な容姿の女はいらないってこういう状態、これめっちゃひどいじゃないですか、なんか人としてというか男として、なんか学校とかで先生が吊るし上げするみたいなそういうひどさがあるじゃないです か、ここで普通のヒロインって言ったらおかしいけど、なんかこう少女漫画的なヒロインのもう、まあ、一派があるとしたら、
うんうん、
めっちゃ傷つく派がいると思うんですよ ね、落ち込んでこんな人すごい嫌いみたいなとかすごい落ち込むとか泣くとかそういうのが、うんうん、パターンとして、まあ一つあると思うんですけど、ここで、こう、うん、怒るっていう
ね。そう、しかもなんか、一秒の間もないんですよね、怒るまで。グッとかないんですよね。
傷つく様子一切ないですよ。これ、特徴的ですよね。
ここで分けてたまるか、みたいなのないんですよね。
何やと、ぐらいの。
このキャラがね、すごい気持ちがいいんですよね、なんか見てて。
うんうんうんうん、
負けてないんですよね全然、
うんうん、 いや書いてて気持ちいいですもん。そう
そうなんかこれがすごい、なんかこのヒロインの路線の決定的な瞬間やったなと思って、
う
ん、
あ確かに確かに、
へこたれないどころかもう怒るっていうもうすごいそっから言いまかすっていうあの相手に対して
全部力技やしな
めっちゃ体力あるっていうのもすごい好きですね。
いやーそうなんですよ、
体力がすごいっていう
そうそうそう、これでもこの体力がすごいっていうのを思いついた時にもこれしかないなって思いました全部フィジカルでいくぞっていう感じ。
ああ、
うん、
そっか、
うん、でもこの時代本当にフィジカルの強さって結構大事な、その何でしょう、俳優の要素みたいな感じだったんで。
あ、そうなんや、
うん、やっぱり今って無理させないじゃないですか、やっぱり人権が大事なんで、
うんうん、
もうでも昔ってめちゃくちゃ無茶な撮影いっぱいしてるんですよ。そうなんで、スタントとかもあの女性がスタントすることすごい多かったんですけど、昔のサイレント機の方が、それもね結構、え、もう普通に怪我せえへんこれみたいな感じのことをしてはるんですよ。
わあ、なんか、うん、安全装置もね今より絶対
そう全然ないし、そうもうなんかね、どの女優さんも結構、まあうん、女優っていうよりかはやっぱスタントですかね、女性スタントは結構体張ってるなって思うシーンがまあまああるんですよね、そのサイレント機映画を見てると、
うん、
うん、なんでまあそれを見てるとすごい自然に思いつきました、体力めっちゃないとこれ無理やなみたいな。
なるほどね、うん、長回しとかもあったんかな、うん、
長回しも、うん、あるあるある、
だからそういうなんか演技を通しでやる体力とかそういうのもあるかもしれない、
うん、あとフィルムのね価値とかもやっぱり当時の方が、うんうん、貴重な
高いし、
うん、そうそうそうそうなんですよ、なんでねフィジカル大事なんでね気合でなんとか
もういいですよね本当に、うん、なんか普通にブハって笑いました。
あ、本当に。よかった。
なんかジャックも、
うん、
その子前で言ったはったみたいに、
うん、
完璧な大人の男じゃなくてちょっと未熟に描いてるって言ったはったじゃないですか、
うんうん、
なんかその、まだ完成されてない感じがすごい、
うん、
かっこいいっていうか色気がある、
よかった、
ヒーローで、なんか私はこの前髪がめっちゃ好きです、うんうん、
ピンポイント
ビジュアル、
このセットのその前髪のうねりがめっちゃ好きですね、
ヴァンパイアのあれかな、
そうそ う,
うかな、
あの、うんうん、普段もそうやったかな、なんかこう、
うん、普段もねセットは基本ちゃんとしてると、う
ん、ポマード的なんでちゃんとしてるんやろな、うん、みたいな感じが、
そうそうそうそう、もうなんかいろいろ見てると当時の人大体こんなんみたいな感じですし、
素敵ですねこれ、
いやー嬉しい、よかった。結構ねなんか少女漫画のヒーローって前髪アップしてんのちょっと難しいとこあるんです
よ。あ、そうなんですね、
やっぱりなんかこう前髪さらっとなんか目にかかるみたいな、
確かに他の今ページをペラッとめくったら、うん、みんなさらっとしてる、
うん、そうでしょ
ほんまや、
そうなんですよ、普通はやっぱり、うん、あの前髪がないとちょっと描きづらいというかイケメンに描きづらいみたいな、少女漫画風のイケメン、
時代とかは関係なく、
うん、
今の漫画やからとかじゃなくて、
なんか少女漫画を好きで、絵を描き始めるじゃないですか、そしたら大体男性ヒーロー、イケメンを描くときって前髪あるイケメンを、うん、あの描くのがやっぱり多いんですよね、
ほんまみんなサラサラや
ちょっとあれやな、こう目を透かすぐらいの
前髪やな、長い方がイケメンに描きやすいんですけど、なんで、おでこが見えてるのってまあ、フェチの人は全然そういうヒーロー描いたりはするんですけど、やっぱりちょっと難しい、あのおでこを上げた状態でイケメンに描くのちょっと難しいところはあるんですよ。渋くなりすぎるというか ね、少女漫画らしくないヒーローになっちゃうみたいなところはある気がする。
うんうんうんうん、
そうそうそう、
あのなんかあのゴシップガールの、
うんうん、
チャックバスとかもこういうカチッてした髪型じゃないですか、はいはいはい、
うん、うん、そうですね。
あとあのクイアアイのタイムランスって、はいはい、
うん、
あの二、うん、人私すごい好きで私こういう髪型が好きなんかもしれへんって
あ、そうな気がする。 C さんは再認識し
ました。多分服装にも合ってるんですよね多分、
うんうんうんうん、
カチッ、ね、単にしてもそうやけど、
うん、あの着崩さない感じが好きですよね多分 C さん。
そうそうそう、でこの襟足もすごい、うん、ピッてしてるのとか、うんうん、ジャックの
はいはいはい、はい、
めっちゃ好きです。襟足のショットめっちゃ好きですか
そんなあったっけ襟足のショットがあったんです
か、ね、121ページです。
あ、前の方の
何なのどれやろ
あ、ほんまやピンポイントや
すごいな、そん
な見てないか、見てるけど注目はしてなかった
の。いや私もなんか帽子が言ってたし全然思ってへんかったからめっちゃ面白かった街中駆け去るし
走っていくとこ
そうそうそうそう、
あのなんか道路が両脇にこうなんか建物がある道路がいい
全然ストーリーに、まあまあ、関係あるっちゃあるけど、うん、そこ見る人少ないやろなって思ってた
じゃあもう一個私の好きなコマ言っていいですか。
はい、
あそこのね化粧が濃いとこもめっちゃ好きなんですけど
ただのギャグシーンになってるやつ。
138ページの、
はい、
じゃあ早速撮影していきましょうっていうシーンがめっちゃ好き、はい
はい、後ろ姿
どういうどういうテンション、テンション
です。そう、この、うん、このテンションがね最高ですよね
すごい何にも狙ってないここ
この手の手と音符で表現する感じです
か。そう、この角度といい、
うん、
その前のセリ、その直前のセリフが結構、うん、めっちゃ重要なセリフじゃないですか。
うんうん、
でジャックがあってなってて、でも本人は全然そんなこと気にしてません、うんうん、みたいなルンルンルンっていうめっちゃ可愛いなと思って、
うん、いやー嬉しい嬉しいけど本当に何も狙ってないよ私自然に書いたとこやけど、うん、
なんかその作風を一貫してこの流れがちゃんとこう統一されてるって感じ、この浮き沈みというか、イメージが
本当なんかなんか今回すごいやっぱまあ自分が呼んでくださいって言っていろんな人に呼んでもらって感想もらってるからよくわかるけど、狙ったところをあのそのまんま受け取っていいって言ってくれる人もいるけど、 こんなにも狙ってないところになんかこういいって言ってくれる人いたんやってちょっとすごい発見ですね
まそこがメインって言ってるわけじゃないけど多分好きなコマの一つみたいな感じ、
うんうん、本当人それぞれやなって思って、
へえ面白いですね。
ねえそこなんやって思いますもんやっぱ帽子なんかありますか。
もういいですかあのなんかこういろんなターンがあると思うんでこうちぐはぐに喋ってしまうと
話題としてね、
ちぐはぐに喋ってました、
はい、あそうですか
思いつくまま
今はなんか好きなシーンみたいな感じですかね話題としては
僕はあのやっぱその妄想続編シリーズがあるんで、
ね、帽子めちゃくちゃねいろいろ妄想してくれてるんですよ今。
妄想
なんかこう、うん、この読み切りを読んだら今後の展開とかをこう予想するみたいなそういうのがあったりとか、うんうん、あと僕は単純にこの一番最初の方でジャックが監督脚本もやってるんかな、監督をやるっていう話になってるじゃないですか。
うん、
でその前作ですごい傷ついたというか、
なんか、あ、なんか嫌な役させられたみたいな、
そうそうそう、でこうそのシーンが見たいジャックがなんで自分で作ろうと思ったのかとか、
はいはいはい、
こう苦悩するジャックなんか評判がいいのにこう評価されてるのに、うん、自分は納得いってなくて、うん、ほんまはこういうのが作りたいんだってこう切り替わるシーンみたいなのが見たい、
うん、
まあ前日たんですねこの作品の前日たんが読みたいって思って
あ
過去パートみたいな、
苦悩が似合いますもんね、なんか
そうですね、
苦悩が似合いそうやし、でも そういうのも見たい見たい
役者やったら役者やってたらいいのに、なんでこう納得できないのかとか、人からどう見られてこう落ち込んでるのかとか、
うん、
だって評判はいいのに、なんかそれでは納得できてないってわけですよね。
うん。
うん、苦悩が似合うのはもう完全に笑いあんぬの理想の男ですね。
最高ですね、笑いあんぬ。
まあ、だから役者兼監督みたいな人は 割といたのかな、たまにいたぐらいのかな。
サイレント期というかハリウッド創世期はもう基本やっぱまあ、チャップリンとかもそうなんですけど、
うんうんうん、
やっぱ自分が演じる人ほどどんどんその監督になったり会社として映画を制作する側になったりとかはしてたみたいですね、
うん
うん、
だからモデルケースというかそういうのは全然あるん、実際、うん、
あるある、めちゃくちゃあるし、あとは当時は今みたいに台本みたいな感じで脚本が明確にあるわけではない時代やったりもします。まあ全部が全部そうではないと思うけど、本当に監督がカメラを回しながら、この競争サイレントでもそういう感じでやってるんですけど、監督のもうその時の思いつきでわーって喋っていって、役者に次こうしてみたいな感じのカメラを回しながら指示するみたいなところも、そういうのも撮影方法としてはまだあったような時代ですね。
まあセリフがあれやもんね、うん、字幕やもんね。
そうで、まあ字幕もねほとんどないんですよね、サイレントのって。本当に要所要所の、言葉しか、
うんうん、間に
そうそう挟まないから、ずっとこうずっと無音なので、役者がこう口をパクパクさせてるっていう状態が続くみたいな感じやから、正直何を喋っててもいいんですよ。うん、全然その役とは関係ないことを喋っててもいいぐらい、サイレント期ってその撮影現場っていうのがどうとでもできる時代というか、音が入らない分、うんうんうん、
なんか映像がメインやっぱり。
そうですね、
セリフはないから、
うん、劇場では絵だけがこう映し出されて、その手前に楽器があって、リアルタイムでなんか演奏されるとか、それぐらいの感じなので、なんか想像力に任せられるみたいな感じですかね、見る側の何喋ってんねやろみたいな。
なんかこのリオ の、
うん、
ハリウッドに出てくる状況物語みたいなもんみたいですね、うん、なんか田舎帰った時の
はいはいはいそうですね、なんかその辺もね、うん、書こうと思ったらなんぼでもね広げられる。
そう、なんかなんぼでも書けそうな感じなんやろなってすごい、
うん、
思いました。
いやーよかった、
どんどん膨らんでいきそうなみたいです、う
ん、いや嬉しい。なんかそれぐらい本当キャラクターに多分リアリティが持ててるっていうことなのかなって思えるんで嬉しいですね、
うん、すごいなって
よかった。いや嬉しいです本当、まあ、それこそね映画に結構関わる仕事もしてるような C さんじゃないですか、よく見てるし。
いや全然サイレント映画とか見たことないんですけど。
まあそっかそっか、
うん、でもこう、うん、なんか全員がこれ外国人じゃないですか、出てくる人、
うん、うんうん、
やっぱりその後ろにいるモブの人とかも、
うんうん、
あちゃんと欧米人の体型やって思ってました
そうそう、この時代やっぱファッションとかもね違うし、そうなんか体の形とかそういうのも、女の人とか特に余計にそれ体のライン出る時代なんで、そこら辺はねなんかちょっとフラッパーがファッションが出始める頃みたいな感じなんで、
うん、へー、フラッパーって どんなんですか。
女性が自由になっていき始めた時代なんですよ。
へー、
コルセットとかそういう時代を経て、体を締め付けないファッションですかね、
うんうん、
真逆の方向に行ってすごいラフな少年みたいな髪のスタイルも、ショートカットが流行り始めるみたいな感じ。
あ
うんうん、それまではやっぱりその女の人は女の人らしいそのコルセットで腰を締めて、ボリュームのあるスカートを履いてみたいな、でそういう感じだったんですけど、フラッパーが流行り始めると女性たちがもっと自由な動き回れるような格好になっていくみたいな。
うーん、
なんで体のラインがすごい出てるし、あんまりその 胸を大きく見せようとかそういうのもないから、どちらかというとその腰周りが大きい感じのシルエットになるんですよ。なんで余計にその欧米人体型が出るファッションっていう感じですね、モブの人とかも。
あ、まあ僕はちょっとまた今後の展開は今後の展開の話をしていいですか、ね、
妄想について話してください。
なんかこの、まあ、読んでて思うのが、はい、ジャックは、
うん、
こう言い寄られることは多いけど、
はい、
そんなにこう恋愛に慣れてないんじゃないかっていう感じがないですか。
なるほど
だからちょっとうんざりしてるぐらいの感じ。
言い寄られて、
自分からそんなにこう人を好きになるとか、うん、とかあとモーションかけるみたいなのは、
うん、
あんまりやらないタイプのキャラじゃないですか、
うん、
この雰囲気というかイメージとか、
うんうん
うん、リオにちょっと惹かれていくと、うん、意外とたどたどしいかもしれないとか
確かにちょっともうタジッとしてますもんね。
なんかこうスマートに口説くとかっていうのが見た目のイメージとかは全然できそうやし、
うん、
役とかではできそうやけど、うん、なんか本心で実際そういうのってあんまやらなそうなイメージ。ちょっと真面目やし、しかも反対にこうリオの方は意外とこう一番最初の方で店長に、オーディション行ってこいよみたいな感じで言われて、軽々しくこうありがとう愛してるとか言うんですよね。でこういうの結構平気で言う子、多分この辺って多分美咲とかと全然違うんですよね。
あ、まあそうですね、
うん、そうですね、
その男の人に対して、まあ、これ欧米っていう舞台やから割とそんなフランクかもしれないけど、平気で愛してるとかっていうのが言える、なんかそういうのにこうリオに惹かれていくと結構ドギマギしていくんじゃないか、ジャックがなんかそういう展開が先に見えるっていうのは、ね、
すごいね、こうやってねいろんなことを予想していってくれるんですよ
確かにジャックの方が先に好きになっちゃう可能性はありますね、
うん、
むしろリオがどっちなんかわからんみたいな、ね、本心がなんか口では言うけど
本当に私作者として何も言ってないですからね勝手に読者として想像しているっていう
イメージで膨らんでいくじゃないですか、そういうのが。
そうですね、膨らみますね。でもほんまになんかリオはまだジャックのことをライバルって思ってるぐらいやから、
うんうん、
リオは意外とね
男として見てないぐらい。
そう、全然見てない、
うん、今リッスンの声日記の方で、
はい、
あの毎日更新っていうのをしてて、
うんうん、
あの発売前とかもカウントダウン的な感じで毎日いろいろアップしてたんですけど、発売日以降はあの X とかお便りフォームとか声日記とかで感想を言ってもらった人のお便りを紹介し、なんか読み上げながらお礼を言うっていうやつをやってるんですよ。
おお、いいですね。
はい、で発売日今日で4日目なんかな、
うん、
で昨日の3日目の声日記で一緒に、私一人で基本声日記は喋ってるんですけど、たまにあの帽子が来てくれるみたいな感じで喋ってて、
はい、
で昨日の声日記一緒に撮ってくれたんですけど、
はい、
すごいそこでもね、ここはこうなんじゃないかとか、あのこれ今後の展開考えるとしたらこうなんじゃないかみたいなすごいね、いろいろ言ってくれてるんですよすごいですよ、なんか私より完全にね、あの世界が今脳内が膨らんでるみたいな感じになってる
いやまあそれはなんか何やろ、一つの可能性としてみたいな感じで、
はい、うん、なんでね今延々と喋ってくれるんですよ、ほっといたら
でもなんか妄想が広がる感じはすごいわかりますね。
あ、
なんか
本当ですか、
うんうん、私の中でも結構ちょっと、
うんうん、
今後こんな感じちゃうかなみたいな、つい考えちゃう感じあります。
へー、うん、どういう感じで考えちゃいます？
いや、なんかやっぱり2人は恋してほしいけど、うん、
はいはい、
でもそんな絶対すぐにはうまくいかんといてほしいし、
はい、
このちょうどいい感じで、うん、なんかあの映画撮ったり、
はいはい、
相棒みたいな感じで、
はいはい、
ハリウッドでこう名を上げていくみたいなのも見たいし、
うんうん、
なんか他のねやっぱりライバル的な、
はいはいはい、
出現も見たい。
男女どっちですかライバル。
リオのことが好きな誰か。
あ、男性のっていう。
うん、
うんうん、
そうなるとやっぱ今回の撮影がすごいシーンを撮ってるから、このシーンうちでもやってほしいみたいなね。かこんな演技できるんやったら、
こんなスタントまでできる女優うちにも出て、あ、いいですねそれ。
その監督が言うパターンもあるし、俳優がこう一緒にやりたいっていうパターンも全然あると思うんですよね。
でなんかラブシーンとか撮っちゃって、
うん、撮っちゃって。
でもなんか、
うん、
ジャックとの方がしっくりいくみたいな。
はあ、はいはいはい。
物足りないみたいな。
うん、なるほどなるほど。
それもなんか、うん、映画的なのか、その人間としてどうなのかとか、その恋愛的なのかっていうのもいろんな見方ができますもんね。
うんうんうん
うんうん、そうそうですよね。
しっくりいかない一つでも、
うんうんうん。
やっぱりこのジャックの映画に対する思いと、
うんうん、
リオのこの思いがこうわーってなっていく様子が見たいですね。
いやそうですね、そこが期待してほしいところですしね、やっぱり2人のそのじれったい感じみたいな。
うん、
もしくは他の映画の撮影の現場でなんかもっとすごい活躍をして、それを見てるジャックとかね。
客席で
客席やったりとか、そういうなんかあの実際にフィルムを見てとか。
あ、それはなんか飲めますね、酒が。
もやもやして。でもこうリオからすれば、いや私はここでこんなことをやって、これを持ち帰ってもっとジャックとこんな作品を作りたいって持って帰ってくる。
いやーすごいですね。
いいですね。帽子めっちゃ
落ち込んでったジャックは、あ、他でこんなことできるやん、なんかこう自分はいらないんじゃないかとか、なんかこう自分の映画よりいいのができてるって思っ落ち込んでたジャックが、こう、うん、違う感じで帰ってくるリオに受け入れられるみたいな。
すごくないですか本当に。
すごい、
そう、
すごいですね。
すごいんですよ、なんか何本も、うん、なんか本当にね、すごい短いスパンでずっと二次創作を聞いてる気分になるんですよ。
すごいですよね、
二次創作。
もうなんか一つの読み切りからあの世界をめっちゃバーって広げて、いろんな展開をこう勝手に考えてくれるみたいな。同人誌ってそうじゃないですか。
うん、すごい、もしすごいな。
それは多分だいぶね先の展開なんですけどね。うん、もっとこの近い展開で言うと、やっぱりこのジャックからの無茶ぶりをこう乗り越えるリオっていうのはまだもうちょっと何回かやってほしい。
あ、もうちょっといけますね、それは確かに。
いろんなパターンを。
かなりいけますよリオは。
いやいや、ね、本当ね。
あとはそういう
こ
う、ジャックがまたなんか困難にぶち当たった時に、あのリオがこう言ってたからこれはこうして解決できるんじゃないかって、ジャックが勝手にひらめいてこうリオのおかげみたいな、そういう展開も何個かできると思う。あの子ならこうするみたいな。
すごい、ほんとすごいなって思う。すごい具体的やからな。
今のはまあなんとなくやけど。
さらさらさらさら出てくるからな。
何個か見たい、まだそのパターンで。なんかどっちもがどっちもの期待を予想を裏切るぐらいの掛け合いをやってほしいなって。
そうですね、リオ側からしてもこのリオのそのペースがちょっと乱されることがあってほしいですね。なんかこの勢いとガーって突っ走る感じが、
うん、
あれって私これでいいのかしら でもリオはなかなかそういうの思わなさそうですもんね。
そうですね。
彼女を見てぐぬぬってなることもなさそうやし、
うん、よっぽどですよ。
まあ、僕が昨日声日記で言ってたのは、ジャックの演技を見てリオはやっぱりすごい、ジャックすごいみたいな、うん、そういう展開があっても面白い。だからでそれで自分は女優としてもっと頑張っていく、こう刺激になるぐらいの、
うん、あでそれで余計にもう絶対に恋しないって
なるほどね、
心に誓うみ
たいな。なんかその仕事にすごいこう真剣になったりとか、その、まあ、同じ仕事じゃないですか。でそこですごいこう燃え上がると、うん、その恋愛モードにならないっていうのもあるかもしれないですかね、
うんうん、だから逆にそのリオ あのジャックの恋がたきとして現れるのは、なんかその田舎から田舎に置いてきたなんかリオのなんか幼馴染的な、
はいはい、
まあ、なんか父親の農場をついてますみたいな
はいはいはいはいはい、はい、
そういうのはね
もう全然違う業界の
会長はメイド様でいたような感じ、う
ん、まあ、確かに、ね、ちょっとなかなかこうライバルとまではいけないぐらいの感じだったんですけどね、
うん、それはそうだった
な、うん、まあ、確かにね、
まあ、でも田舎に帰って恋よ的なキャラはいるかもしれない、
うん、全然別ジャンルでなんか、ね、うん、いる彼がそのリオのピンチにすごい、うんうん、助けてくれたり励ましてくれたりして、
うん、まあ、スポンサーかもしれない。
一瞬ちょっと帰っ
ちゃおうかな。
また真逆ですけど。
なんもでもね、多分癖強い人いっぱいいる時代なんでね。
うん、分かりやすい。
本当ですね、う
ん。どこにでも多分ね作れると思いますよ。いろんなキャラ。
なんかやっぱりこの時代とその舞台のせいか、
うん、
その漫画っぽいセリフが、
うんうん、
余計に自然に感じるっていうか、
うんうんうんうん、
なんかどんどんその臭いこと言ってほしいっていう気持ちになります。
ああ、なるほどなるほど、
うん、
うんうんうん、
こんなこと言う高校生いい日やろみたいなのがないっていうか、
うん、やりやすい、
うん、すごいやりやすい。ちゃんとなんかあの逆にそういうことを言ってくれた方がリアルみたいな感じの、
うんうんうん
うん、
なんかどんどん言ってほしいんですよね。その今じゃ聞かへんような臭い、
うんうんうん、
臭いことを聞きたい。
あ、そうか、だからそうなってくるとやっぱりちょっとやっぱ映画のセリフっぽいこととかも、
うんうん
うん、その昔の、うん、昔のって、まあ、この時代はだからそのセリフはそんなないかもしれんけど、
うんうん、
もうちょっと後の映画のアメリカっぽい、
まあ、だからその辺が多分わらやんの的には大元で言うと宝塚が見たいっていうやつですよね、うんうん、
あ、
うん、そういうのを見たくなるような、そういう設定を書いてほしいみたいな感じだったんで、
うん、
なるほどね、
うんうんうん、
それがちゃんとそうなってるんですもんね
こうだからやっぱその展開としてやっぱ絶対出てくるのが、それは演技なのみたいな本心なの
本心なの演技なの
まあまあね、ありがちですよね、うん、そういうね、
そっかそっか、やっぱね、うんうん、演技が上手すぎてごまかせちゃうとこもあるから、
うん、はい、演じるというキャラにはもう鉄板のその展開ですよね。
そう、
うん、俳優とかね、
ジャックはそういうキャラ的にやっぱり本心を演技でやりたいぐらいの、
うん、
隠して、
隠して
本心を演技やったら言えるみたいな、
言えるですねそうなんかこう素では言えないけどっていう、
そういうアピールの仕方みたいなのは。
ややこしい。
まあでもありますよね、うん。
性格的にやりそうな、う
ん、ある気はします。カメラの前だからこそ言えるみたいなね。
なんかこうリオがジャックじゃない相手と恋愛シーンを撮ってみたいって言い出して、
うん、はい、
なんかちょっと違う自分を見て、うん、見つけてみたい。でジャックが監督して、
はい、
別の俳優がオーディションで、
うん、
その俳優に決まって2人のラブシーンをジャックが撮る羽目になる。
おお、なるほどどういうどういう男性がいいですかそれ
どういう男性がいいやろな。
それはやっぱりほらリオにぴったりって思うような、ちょっと似たような感じの能天気な明るい男優、うん、
そっち
ジャックと正反対で、
うん、
だそっちの方がこう、
うん、
ジャック自身がモヤモヤする、この子の方が この人の方がこの子に合ってるんじゃないかみたいに、
ほうほうほう、
その自然な演技が2人がやって
2人が息ぴったりで演技し始めて
そっちの方がモヤモヤするんじゃないですか、
ね、陽キャと陽キャって感じですね。じゃあ、
うん、あ、じゃあラブコメみたいな感じの喜劇を撮って、
うん、まあなるほど、
生き生きしてる、
はいはいはい、
うん、でジャックが演技指導するんやけど、
うん、
そのラブシーンに対する演技指導がうまくできひんくて、
あ、なるほど、
リオが逆にこうしたらこうした方がいいんじゃないのとか言ってなんか銃とかし始めて、
すごい、いや嬉しいですね本当に、もう回転もない展開いっぱい考えてくれいや嬉しいです嬉しいです、もう架空のキャラまで出てき始めたからね
でもなんかもう二人がその、うん、演技とはいえキスしてるじゃないですか、
はい、
なんかこういう少女漫画って、
うん、
結構キスするまで長くないですか、
あー
引っ張る、
はいはいはいはい、
そんなことないんですかね最近は、
思いが通じ合うキスっていうのはちゃんとじらしますよねやっぱり、
うん、時代的にも、
うんうん、
あのその設定的にも、
うん、
まあ、ラブシーンとか多くなりそうやし、
うんうんうん、
どういうその演技じゃないその本心の方でどういう作り方でドキドキさせられるんやろうみたいな、
あですよね、
うん、
うん、それも多分なんかやっぱ現代物を描く時と感覚違うのかなってちょっとぼんやり思います、自分の中の予想として。
でもこれでほんまに読み切りで、
うん、
もう一つこうやってキスシーンが入れられるぐらいやったら結構軽く入れられそうな、
結構軽くそう入っちゃうからこそ特別な時をどうするかみたいな感じ、ね、う
ん
う
ん、その切り替えみたいなのがすごいはっきりというか、
うん、
でもなんか見たいシーンみたいな感じはすごい頻繁に入れられそうな読者が、うん、
そうですね、確かに確かに
いやでも本当ね、やりようがなんぼでもある、
うん、
こう設定とキャラクターになったんでね、
うん、
なんかだいぶ柔軟に多分ちゃんと競争サイレントとして書けるやろなっていうのは思うんで、 だからこそみんなにそうやって、みんなにっていうか、まあ、特に帽子ですけど すごい妄想をこう楽しんでもらえるのかなって思いますね
やっぱでもこの55ページの、
うん、
このなんていうんかな、スピード感、
はいはいはいはい、
と、うん、疾走感っていうか、
うん、
すごいなって、
うん、いやなんかみんなそれ言ってくれて本当良かったって思います。あのだいたい勢いすごいみたいな、スピード感すごいみたいな感じの感想を結構もらってるんですけど、
うん、あの月島くんの最終回でも思ったんですけど、
あ、はいはいはいはい、
このなんかこのページ数にこの情報量とこの展開とこの場面設定と全部入れられるってすごいことなんやろなと思って、
いやー嬉しい、
まあまあ長いし内容もしっかりしてんのに早いって、
そうそうそうで時間もちゃんと経過してるのに、
うんうん、
すごい、だからその余計なその場面が変わる、時間が変わるところがパッてすごいちゃんとパッて変わるんですよね
そうですね
、うん、
いや本当にこれはね、うん、あ、まあ最初はやっぱり50ページぐらいでっていう目安で書いてたんで、もうちょっとここ貯めてほしいのになっていう、なんかそのもう全部が早すぎると早すぎるでちょっと物足りなくなっちゃうじゃないですか、
うんうんうん、
なんか あまりにあっという間に終わってしまった感じになっちゃってたんで、本当5ページちょっと、まあ、あの実質4ページやったと思うんですけど、分追加で入れてもらったことによって多分ちゃんとこう満足できるスピード感みたいな感じに、うん、なったんかなとは思いつつ、あのスッて読めるって本当にね一番目指すところなんですよ。
そうなんですね、うん、もったいないと思います
スッて読めてしまうから、うん、
スッて読めちゃう、本当に
引っかかるっていうのが一番怖いんですよね。そのちょっと読むテンポが読みづらいというなんかセリフ回しとか展開とかがちょっと分かりづらくてつまずくみたいなのが 一箇所もないのが一番目標なんですよ、
うんうんうん
うん、なんでもうなんかあれもう終わりっていうぐらいその没入感を持って読んでもらえてるって解釈をするので私は、
うん、
そう、それはねすごい、しかもあんまり普段少女漫画を読まない人とかでもそうやってすって読めるっていうのもやっぱ老若男女読んでもらいたいっていう目標があるので本当に、うんうん、ちょっと安心しました。いろんな人がそうやってスピード感とかすごいみたいな、結構自分には分からへんかったわみたいな、まあもちろんね知り合いが書いたって言ってそんな感想あんまりないと思うんですけど、もうなんか、うんうん、ちゃんと楽しめましたみたいな感じで言ってもらえることが多いんですごい安心しました
ね。すごい、だからなんかセリフとかも別に少ないわけじゃないのに文字数とかも、
うん、うんうんうん、
すごいですよね。
ね、よかったなって思いつつ、でもなんかその自分が書いたんでよかった、うん、読んでくださいって今呼びかけてるのが基本やっぱリッスン界隈なんですよね、
うんうん、
呼びかけてるのがっていうかさ、それになんかこう返事をしてくれる層がその辺なんですけど、総じて同世代なわけですよ、
はい、
なんで、自分が一番不安に感じてたこれ若い子刺さるんかなっていうところはまだ答えが出てないっていう、ね、
どうなんでしょう
どうなんでしょう、
メイン読者層、
そうメイン読者層が
何歳ですか、ララのターゲット層って 何歳なんですか。
一応やっぱ女子中高生っていう雑誌ではあると思うんですよ。
どうなんでしょうね
小学生でもうちょっとませた子やったら読むぐらいか
な。あ、そうですね、まあその身内が読んでたら読むとかも全然ある世代ではあるけど、まあ買って読むってなったらまあやっぱ中高生ぐらいに読んでほしいし、それぐらい若い人が長く読んでほしいっていうのが雑誌的にはあるはずなので、
うん、
なんで当時、その女子中高生時代にララを読んでた人が今大人になって読み続けてるっていうパターンとか、それを多分目標としてると思うんですよ。
うんうん
うんうん、絶対読んでもらう。
そうそうそう。でもやっぱりその新陳代謝というか、その人たちその世代だけに刺さるとかじゃなくて、ちゃんとその時代その時代の若い子たちに刺さりたいっていうのは絶対あると思うので。なのでなんかその今の女子中高生にこれがどれだけ刺さるのかはちょっとまだわかんないんですよね
そうか、はい、難しい、もうその感覚がねないから、
うん、そうなんですよ本当にね、
時代がね、新しい時代の感覚はないですから、
うん、そうなんですよ。だから結構その同世代の人があんまり少女漫画読んでなかったけど全然面白く読めましたっていう声はすごい安心できてるんですけど、今現時点でね。そう、でも本当ねちょっとまだこれは本当に続きが読めるかどうかはわからないっていう状態ではあるので、すごい
そうか、
うん、なんかねいっぱい妄想していただいてすごい嬉しいけど、どんだけが書けるかどうかわかんないなっていう結構ハードル低く書いてるつもりではあるんですけどね、全然サイレントとか興味がなくても、
うんうん
うん、
まあ、出てこ
う、ね、でも分かんないですよね、うん、今の若者 の, その新卒でさえも分かんないですからね、うん、監督が
そうですよねそらそうですよ本当にまあその辺だからちょっとやっぱ笑やんぬは世代が若いので、
うんうん、
20代なので、うんうん、まあ、笑やんの感覚にそこは頼ってるみたいなところはあります。
ああ、なるほどなるほど。
うん、
でまあその若い作家とか、
うんうん、
今のずっと少女漫画もずっと担当してはるし、
うん、そうそうそうそうそう、うん、だからまあ編集さんがいけるって思ったらいけるところはあるとは思うんですけど、
うん、
うん、だから何分その笑やんぬの好み 100% にお答えしてみたいな感じなんで、我らの自身が多分分からないって思ってるところはあると思います。自分は好きやけどっていう
みんなどう
そうそうそうそうそうそうあるかなとは思う。でも私自身すごい楽しめて書けたので、これは、
うん
うん、なんか読み切りで終わったとしても悔いはないなっていう感じにはなってます。
うーん、いやー すごかったと思いましたね、本当に。
いや、よかった。
めっちゃ絵うまいですよね、今。
いや、ありがとうございます。これね、あ、そう、ちょっとね、言いたかった。私今回すごい楽しんで作画したんですけど、ちょっとわざといつも使ってる、まあ、デジタルで書いてるんですけど、ペン先のツール、そのペン先の種類をちょっと変えてるんですよ。月島くんまで書いてたやつとかは普通の G ペンっていう設定でやってたりとかしたんですけど、今回は、素材を作るどなたかが作ったペン先っていう感じで、シゲペンっていうペン先があるんですよ。でそれは結構その、はい、ちょっとザラザラした感じをわざと表現するようなペン先なんで、
うんうん、
サイレント機のレトロ感をそういうペンで描いた方がなんかちょっとより普段と違う感じになるかもって思って使ったんですけど、その新しいペン先を使うときに設定として基本的にこう設定してるペン先の太さがちょっと太すぎたなっていう反省点が今回あります。
あー、なるほど、
う
ん、
そう、ちょっとね、思った以上にその線が太くなっちゃったっていうのがね、ララに乗ってると余計にちょっと思いましたね。他の、うん、作家さんの線はやっぱりラララしい太さ、細さというか、うん、なんか雑誌ごとにするのってそれこそ少年漫画か少女漫画かでだいぶ違ってくるんですけど、
なるほどね、
うんうんうん、もうちょっと細くてもよかったかなっていうのはちょっと、
まあ、小田陣さんは太い方が読みやすいってか好きって言ってたから、うん、まあ、好みは、まあ、雑誌の色とはちょっと違うのかもしれんけど、
う
ん、
そうそう、
どうなんやろ、なんかその今漫画とかもやっぱりスマートフォンで読む人が一番多いかなと思うから、うんうん、それで見た時に見やすかった方が、
まあね、そうなんですよ、
いいかもしれんし、
だから結構やっぱ普段通りに書いて細すぎて、スマホというちっちゃい画面で見た時に読みづらいっていうので意識的にその太くしていった作家さんっていっぱいいるんですけど、
うん
うんうん、
まあそれにしてももうちょっと細くてもよかったかなってちょっと今回は
そうなん
やね、思
ってはいます。
難しい、そこはもう分からへん、
う
ん、
そうそうそう、どうでしょうねって思って、私的には細い方がいいかなって思うけど、なんかこれぐらいがいいって言われるんやったら全然それでもいいけどって思ってるところです。
なんか目立ってましたけどね、この雑誌の中で。すごい見つけやすいっていう
そうなんすよね、
いいんちゃうんかな、なんかどうなの、でも誰がそれを評価するかによるから、
まあね、
うん、
うんうんうん、
なんかその我々おっさんがねいいって言ってもそれ別にその意見別にいらないみたいなのはあるかもしれない。なん
かそれこそもう世代が上になるとあんまりよく見えない層からしたら太い方がいいじゃないですか目が弱ってる層からしたら
あとはだから作品のカラーにどれだけ沿ってるかみたいなのが、
う
ん、
そうですね、うんうんうん、
その線が細い作品のイメージやったらその方がいいだろうし、
うん、うんうんうん、でも本当に多分月島くんに比べても太いんですよ、
うんうん、それはそう、
うんうん、そうそうそう、でまあね、その辺は それが割とこう一番大きい反省点です、今回
そうなんや、
はい、
まあ、それはどうするのかな、う
ん、これどっかで自分の中でちょっと言って消化しておきたい反省点です
。わらやさんと相談して、
うん、
続編が あるとしたらどうするか、でもこのままでいいっていう可能性もあるからな、なんか自分とかは全然いいと思うし、
まあ、ですね、
やっぱりだから
そうです、ね、
見る人間の誰に沿うかっていう感じになるやろ
そうです、ね、
言い悪いっていうよりは合わせるかどうか、
まあね、全部そりゃなんかこう作品としてまとまってたら何でもいいっていうところではあるんですよ、
うん、
その太さとかも含めて、
うん、
うんうん、
一個思ったことが、
はい、
まあ、今後の展開の話またやけど、まあその具体的な話っていうよりは、
はい、
意外というかそのリオのキャラクターってそうなんやなっていうところの一つとして、
うん、
この撮影が中心になってすごい怒るけど、
うん、
意外とあっさり引き下がる、
うん、
でその普通に 前の職場ホールに戻って仕事をまた始めるっていう、まあ、この辺は意外と普通なんやな、
うんうん、
リオの性格というかキャラクターというか、なんか突飛なことはやるし、うん、そのフィジカルで乗り切るみたいなとこはあるけど、
うん、
そんなにこの何やろ慣習から外れたりとかっていうことはできないというか、うん、多分思いつかない、
うんうんうん、
でそれをこう打ち破るのはやっぱりジャックの方が新しいことを思いつくとか、うん、その慣習を打ち破ったりとか、誰もがこうここはもう引き下がるやろっていうところで次の展開にこう乗り越えられるっていうのはリオじゃなくてジャックや、ね、でリオの姿を見たジャックが新しいことを思いつくっていう展開はもっとこれからやってほしい。
すごい読み込みが違 う, そう。
でもリオにはやっぱりそこのなんか発想とかはないし、やっぱり役者であって、うん、演者であって、うん、やっぱ監督とかっていうよりはそっちなんやろな、
うん、
でジャックが監督とか
視点が違うんですね、うん、
その、うん、できるっていうのはやっぱりそういう発想力があるからなんかなっていうの、
うんうん
う
ん、
なんかやっぱそれもそのなんか生まれというかにも よるんかもしれない。ジャックがちょっとどういう生まれなんか気になりますね、
うん、
出自とか、うん、今までやってきたこととかね、
うんうんうん、
なんかそもそもだって役者をやってて納得いかんから自分で作品作るっていうの自体も結構やっぱ飛び抜けてるというか、
うん、
普通の役者やったらやらへんかもしれない、うん、
その選択ができる教育を受けたり周りの影響があったりしたんかなとか、
うん、
やっぱりリオはすごい田舎から出てきた夢見がちなスター目指してる女の子っていう感じやから、
うんうん、
なんかそこで違いがあるんかな、
うんうん、
まあ、性格かもしれないし、そういう出自かもしれないし、
うんうんう
ん、なんか言われたことは多分リオはその言われた以上に答えると思うけど、
うん、
でも言われてないことに対して何かこう新しいことっていうのがなかなか出てこないかな、
うん、
すごいここの展開でそんな読み込みをして
たとすごくないですか、本当に
すごすぎる、
よもそんないっぱい出てくるなって思います
え、すごいですね。帽子っていつもそういう風にして読んでるんですか、それともやっぱり藤原さんの作品は別？
いやだけど何回も読んでるから多分いろいろ思うことが出てくるっていう感じかな、
絶対、うん、私よりね完成してから何回も読み込んでるんですよ
そうなん
だ、うん、今多分6回ぐらいは帽子で読んでるんで
今回久しぶりにこの雑誌を買ったんですけど、
うんうん、
すごい懐かしい気持ちになりました、
ね、いやー、なんかそう言ってくれてる人多いんですよね、久しぶりに漫画の雑誌を買ったっていう、
そう、うんうん、昔を思い出すっていうか、
うんうん、
発売日に、
うん、
スマホで読んだんですけど、
うんうんうん、
やっぱり紙で読んだ方がいいですね。
あ、本当ですか、
そういう世代なんかな、
まあ、大きさとかもねありますからね、
うんうん、まあ、スマホ
紙が楽しかった
タブレットよりもやっぱスマホってちっちゃい画面やし余計ですかね、うん、iPad とかで帽子は、紙で読んでから iPad で読んだ、
うん、
ね、なんか意外とそれでも全然いいっていう意見なんですよ、帽子は。
あ、 iPad やったらちょうどいいかもしれないですね、大きさ的には、
うん、うんうんうん、スマホもあれですよね、1ページ1ページの表示で、
そう、でもやっぱりなんかちょっと、うん、小さいから、
そうですよね、
うん、
いや全然読めないですよ私、
それ目が
でも漫画全然読めない、ね、ちっちゃすぎていや本当ね、もうこんな年になったんやなって思うね。
いやさ、若い時は白黒の液晶の携帯でメールとかやり取りしてたやんか、
本当ね、本当に当時親が言ってた気持ちがめっちゃわかる
あんたそんなちっちゃい画面で、
う
ん、
そうよく見えるなって言われてた、めっちゃわかる、全然もう頑張られへんそんな老眼が進んだ時点で漫画描くってよっぽどやでってちょっと思いますもん、自分で いや本当デジタルの時代でよかったって思って、もアナログでちっちゃい作業もできひんでって思いますよ。全然やってはるね作家さんいっぱいいますけどね、うん、いやでもちょっと本当老眼がもう本当にね厳しいわ早かった、私は本当20代で来てたんでね老眼が。
ああ目をやっぱ酷使しすぎたせいですかね。
もともとすごい良くて、でどちらかというと遠視、うん、あの遠いところがだいぶ見えるっていうあの視力だったんで頑張りすぎちゃうんですよね、うん、その筋肉が。
あ、
うん、でもう20代の時に現行のもう最終日とかは目がかすんで何も見えへんみたいな感じになってたんですよ近くのものを見すぎてそうなんでその時点で遠視用の眼鏡を買ったし、でもう結構30代で老眼は作らんとダメ、老眼
鏡、そうなんですね、うん、
それぐらい目の疲労がすごいですうん、大変大変。じゃあこの辺まだあります
か、ちょっと最後でちょっと
ありますか何か。
いや僕はまあそのとりあえず今回僕はあのツイッターとか見てる人は知ってると思うけど、うん、まあ見てる人あんまいないんで言うけどララ一冊僕全部読みました、
うん、そうなんですね、
頭から。
そっか、でもアンケート出すんやったら読まなあかん
そう、まあまあそれは読まんと出す人もいるかもしれないけど、その好きなやつだけ読んでとか、うんうんうん、で全作品一言ずつツイッターでレビューしてます
面白い、読んでみよう、
まあ、レビューっていうか感想っていうか一言なんか添えてるぐらい、
うんうんうん、
へ
ー、で結構全部どれ読んでも面白かったです、全部いろいろな作品やったけど、
うん、
うんうん、いや私も他のも楽しみやなと思って、
ああぜひぜひ読んでください、
うん、
ほ
ん
とね、
なんか雑誌せっかく買ったし、なんか、
うん、隅々まで、うんうん、
そんな一個だけ読むためじゃなくて
あ、そういや土屋ブロンコさんの、
はいはい、
あの七井先輩を、はい、読みましたけどめっちゃ面白かった
やったー、え、漫画ラボで読んでくれたんですか。
そう、めっちゃ面白かった、
すごいね、めっちゃ面白いでしょ本当に、
うん、
ちょっと原石がすごいじゃないですか、あの感じ、
あの、そう、あのまま行ってほしいな、
行ってほしいですよね、
うん、
僕はだからあれにとって七井先輩がかっこよく見えてきたあんな七井先輩やのにかっこよく見えてくる、
七井先輩やのに
いや七井先輩最高ですね、
最高ですよね、いやすごい好きなんですよね、あれこそ続き読みたいって思ってるんで私
ね、ほんと七井先輩の先が読みたいなと思って、
ね
あれ8話ぐらいまで、うん、一応完結してんのあれは、
え、どうなんやろ、
いや完結 してなかったよね、
全然、
うんうん、全然まだまだいけそう
な感じ、そうなんで頑張ってもらいたい、いや嬉しいですね、あのブロンコさんもみんなに認識してもらってすごい嬉しいですね、
え、ブロンコさん若いですか。
若いと思いますよ、
なんかあの笑いはすごい今の子でも あの笑いなんやってちょっと嬉しくなりました
なやっぱ何周もするんじゃないですかね、世代を超えてあの感じって
うん、ブロンコさんの作品も載ってるんで
ね、ララ、
うん、そう楽しみ、
はい、よろしくお願いしますはい、じゃあこんな感じですかね、今回は、
はい、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、最高でした、
いやよかったよかった
僕の時間が長くなっちゃった、
夫にもまた読ませるんで、はい、読みたがってたんで、
う
ん、
本当にいや嬉しい、ありがとうございます本当買っていただいてい
やいやいや、もちろん
アンケートが割と近いんで、
うん、
あ、OK です
、じゃあ集計がね
あと語りです。できるだけ短い時間に収めた方が聞きやすいだろうなと思いつつ、また最近毎回1時間前後になってしまって申し訳ないです。今回も2人にたくさん感想をいただけたので、もったいなくてあまりカットせず編集したら1時間を超えてしまいました。この収録をした後も、リッスンの一人語り声日記、藤原の進捗で結構な頻度で、帽子が競争サイレントの今後の妄想をしてくれていました。そこまで考えて くれるのは本当にすごいなと思うし、帽子の謎の底力を目の当たりにしている気分です。お聞きくださった方には伝わってるんじゃないかなと思うのですが、私は好き勝手な妄想感想も楽しめる性格の作家ですので、何かメッセージがあれば遠慮なくどんな内容でも喜んで受け取らせていただきます。ぜひぜひよろしくお願いいたします。ヒロナーへのメッセージもいつでも歓迎しています。お便りフォームやリッスンのコメント欄、 X などで受け付けていますので、そちらも詳細は概要欄をご覧ください。それでは今週もぼちぼちお過ごしください。最後までお聞きくださりありがとうございました。